Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。美術館に行かれる機会はありますか？お休みの日に、もしくは旅先で。美術館という場所でアートを体験した経験は、誰にでも一度はあるのではないかと思います。世界で一番古い美術館や、一番人気のある美術館、そして美術館そのものがどんな風に誕生したのか、あなたは知っていますか？今回は美術館にまつわるお話です。世界で最も歴史が古い美術館はどこにあると思いますか？イタリア、ローマなんです。誕生したきっかけを作ったのは、ローマ教皇のシクストゥス4世。1471年、シクストゥス4世は、歴代の教皇たちが集めてきた古代ローマのブロンズ彫刻などのコレクションをローマの市民たちに寄贈、つまり返還することを決めます。誰もがコレクションを見られるようにと、宮殿の庭に彫刻作品を並べ展示したのが、世界で最初の一般市民に開かれた美術館、カピトリーノ美術館であると言われています。それから277年後の1748年には、宮殿の中にもコレクションが展示されるようになり、一般市民の間にも徐々に美術館という存在が浸透するようになります。カピトリーノ美術館に次いで、世界でも特に歴史が古いエルミタージュ美術館、ルーブル美術館、プラド美術館の歴史を見てみましょう。この3つの美術館は、カピトリーノ美術館の後を追いかけるように、18世紀から19世紀にかけて誕生します。1775年、ロシアのサンクトペテルブルクで、エルミタージュ美術館の起源となる展示室が作られ、1793年にはフランス革命の直後のパリで、ルーブル美術館の基礎となる展示が催されました。スペイン・マドリードのプラド美術館は、1819年にスペイン王家による王立美術館として開館。これらの美術館の開館により、王族私有の財産としてコレクションされ、限られた身分の人が鑑賞するのみだった芸術品が、国民にも開かれるようになりました。では現在、最も多くの人が足を運んでいるのはどの美術館かご存知ですか？そう、モナリザやサモトラ家のニケ、ミロのヴィーナスなどが所蔵されているパリのルーブル美術館です。イギリスの美術専門誌ザ・アートニュースペーパーによると、2018年には過去最高の入館者数1020万人を記録するなど、長期にわたり 入館者数で不動の1位をキープしています。状況が一転したのは2020年、新型コロナウイルスの世界的な蔓延です。感染が拡大したパリは都市の封鎖、ロックダウンが繰り返し行われ、ルーブル美術館も休館が続きました。さらに海外からの観光客が激減した影響で、2020年の来館者数は270万人という数字に。100億円以上の減収が見込まれることになりました。しかし様々なアイデアで窮地を乗り切ろうとしています。2020年12月にルーブル美術館はあるオークションを開催しました。カリアティードの間でのプライベートコンサート体験の権利や、年に一度のモナリザの点検に立ち会える権利など、いずれもルーブル美術館でしかできない体験をできる権利がオークションにかけられたのです。モナリザの点検に立ち会える権利はなんと1000万円の値で落札されたそうです。従来の来館者数を見込めない中、美術館の存続のために、収益を確保するために打ち立てられた企画ですが、そこにはアートファンがワクワクするようなアイデアとユーモアが含まれています。利益を生み出すことはもちろん大切ですが、ルーブル美術館のアートを愛し、楽しむ気持ちを忘れないようにしてほしいという強い思いが現れているのではないでしょうか。逆境にも負けないビジネス戦略や、状況に合わせて柔軟に対応する力、時代に沿った企画力など、アート界を盛り上げるアイデアにあふれているルーブル美術館。アートの世界に限らず、さまざまなビジネスの参考にもなりそうですね。ルーブル美術館以外にも、世界にはたくさんの注目すべき美術館があります。例えば海の中の美術館、2010年にオープンしたメキシコのカンクン海底美術館は、名前の通り海底におよそ500個もの彫刻作品が沈められていて、来館者はダイビングやシュノーケリングをしながら作品を鑑賞します。なぜ海中に美術館を作ったのでしょうか。観光スポットにしたいという思惑ももちろんあったとのことですが、海の環境を守るという目的もあるそうです。カンクンの沿岸には美しいサンゴ礁が広がっています。しかし海水温度の上昇から白化が進むなど、サンゴ礁は地球温暖化によって大きなダメージを受けていました。生態系の衰退を懸念し、環境破壊を食い止める狙いもありました。実はカンクン海底美術館の彫刻は、サンゴ礁や海藻が付着しやすく、海の環境に負荷がかかりにくい素材で制作されています。彫刻作品を設置することで、サンゴ礁の育成を促進し、海の環境を整え守るというシステムが設立されているのです。訪れた人に唯一無二のアートの世界を体験してもらうと同時に、サンゴ礁の現状を知ってもらい、環境破壊への警鐘を鳴らす、そんな二つの役割を持つ美術館なのです。2020年8月にはオーストラリア・クイーンズランド州の世界有数のサンゴ礁地帯であるグレートバリアリーフにも海中美術館がオープンしました。世界中の海が地球温暖化の影響を受け続けてしまっている今、こういったスタイルの美術館は今後も各地で誕生するかもしれません。環境問題を提起する美術館の中には、2021年スペイン・マドリードに期間限定でオープンしたプラスチックミュージアムがあります。展示品はプラスチックで作られたもののみ。現代の生活にプラスチックがいかに重要な役割を果たしているか、そしてリサイクルの大切さを伝えるための展示が催されました。 建物自体も 100% 再生プラスチックで構築され、展示を終えた後は全てリサイクルされたそうです。数百年にもわたり芸術作品を親しみ、感性を育む場として存在し続けている美術館。時代が進むにつれ、アートを鑑賞するという目的に限らず、さまざまな環境問題や社会問題について考えるメディアとしての役割も果たすようになっています。これから時代に合わせてどのように進化していくのか、今後も世界中の美術館の取り組みに注目していきたいですね。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは音楽。音楽の効能や人間との関わりについての話題の話題です。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。